使徒行伝の福音第57回出会いの旅という主題で使徒行伝の16章11節から15節をご一緒に読みましょう。使徒行伝は16章から第二次伝道旅行が始まったことを告げていますね。パウロたち一行が主の導きによってギリシャに渡るということなんですけれども、パウロたち一行というのはパウロとエルサレム教会から派遣されたシラス、それからルステラで出会ったテモテ、それに医者のルカが加わっている。少なくともこの4人の人たちだったということが分かっていますけれども、旅行です。旅の楽しみというのはやっぱりいろいろな出会いがあるからではないでしょうか。どんな出会いがあるでしょうか。絶景との出会いっていうのもありますね。それから美味しい食べ物に出会う。それからもちろん出会いですから、今まで会ったことのない人との出会いというのもあるわけです。ですからもう本当にいろいろな胸ワクワクの体験の連続なんですけども、トラベルにトラブルはつきものと、このトラブルに遭った時って結構ね、人の優しさに触れるんですよね。そういう意味では旅というのはいろいろな出会いがあると言えるわけです。それで今日の主題を出会いの旅としたわけなんですね。今日のところを見てみますと、パウロ一行はピリピという町でテアテラの紫布商人ルデアという婦人をはじめとする人々に出会ったということが書かれているわけなんです。ピリピに行くまでのことが11節で書かれていますね。いろんな地名が出てきます。それで今日は中方の右のページに地図を掲げておきました。11節このように書かれています。そこで私たちはトロアスから船出してサモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピへ行った。まず、そこでという言葉から始まっています。そこでというのは場所を示すのではなくて、これまでの事情のことを指しているわけですね。トルコの方でこれから伝道を展開するぞと思ったらですね、いろいろな障害が出てきて、ある晩パウロは夢を見た。その夢の中にマケドニア人が立ってこんな風に叫んだというんです。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。マケドニア人の招きと呼ばれるこの叫びを聞いたときに、ああこれは今海を渡ってギリシャのマケドニア地方に行くべき時なんだとパウロたちは理解して、トロアスから出発したというんですね。このトロアスというのはあのトロイの遺跡で有名な場所です。トロアス、ここから船出したわけです。それからサモトラケという島に行った。これ大体ね、四国ぐらいの広さのある島なんですね。サモトラケを通過してネアポリスという港に着いたという、まあ西の方に200キロぐらい行った感じというんですね。直行したってありますけど、風はね、追い風だったと思うんです。それでネアポリスというね、ピリピの港町になったんですけども、港とそれからピリピの町は15キロぐらい離れているというので、まあ、仙台をピリピとしますと塩川に着いたという感じなんです。そしてこのピリピという町に着いたというわけなんです。ピリピというのはマケドニアのフィリップという王様がいたんです。その人がこの町を治めてですね、それで名前をピリピにしたというわけなんです。どういう意味なんだろうなと思って調べてみたらですね、ピリピというのは馬大好きというのがピリポという名前なんだそうです。確かにこのピリポの王様の息子がアレキサンダー大王なんですけれども、アレキサンダー大王はいつも馬の上にまたがっていますよね。あれはね、ブーケフェラスという非常に荒馬だったんですけど、なぜかアレキサンダー大王には懐いてですね、そして彼の戦争に行くときには必ずいつもブーケファラスという馬に乗ってったというふうな言い伝えが残っています。さすがお父さん、馬大好き人間の息子、アレキサンダーだなというふうに思うんですけども、その名前が あるピリピという町に行ったというんです。で、この12節を見ますとね、そこからピリピへ行った。これはマケドニアのこの地方第一の町で、植民都市であった。私たちはこの町に数日間滞在したというんです。ピリピは植民都市だったというわけなんですけれどもね。実はピリピという町の近くにパンゲオン山という山があってですね、そこから金が豊かに産出したというんです。ですから、やっぱりこういうふうな金が出るというところは、古来から争奪の地だったということがあるわけなんです。宮城県で金が取れるって言ったらどの辺ですか？涌谷町ですよ。あそこが金が取れるということで有名なんですね。それで、紀元749年、東大寺の大仏を作った時に、道の奥から金が送られて、その金箔でもって、大仏が飾られたということがあるんです。それでね、道の奥は金の土地だということが知れ渡ったんです。でもこのところで植民都市というふうに言ってますけどね、これはこういうことなんだそうです。紀元前42年に、ここで実は天下分け目の関ヶ原の戦いみたいなものがあったんです。誰と誰が戦ったのかというと、皆さんご存知かと思います。ブルータス対オクタビアヌスです。シーザーを暗殺したあのブルータスですよ。ブルータス許さんぞということで、オクタビアヌスの天下分け目の関ヶ原をの戦いをしたわけです。勝ったのはどちらですか？オクタビアヌスの軍なんです。で、このオクタビアヌスはやがて、ちょうどイエス様が生まれる頃、アウグストという初代皇帝になってるんですね。そのような天下分け目の関ヶ原の戦いがこの近くであったわけです。そしてこの戦いに勝利した退役軍人の町が実はピリピだったんですよ。それで多くのローマ人がここに移り住んだんです。植民都市というのはそういう意味なんですそうですね。このピリピの町には3つの特権がありました。第一に、何しろローマのために戦った軍人さんたちですから、ローマの市民権が与えられたわけです。これが第一の特権。第二は自治権です。それから第三の特権が非常に魅力的だと思いますけれども、納税免除です。税金いらない。ということでですね。で、そのようにして、ローマ市民権と自治権と納税免除を受けているのがこのピリピという町。非常に誇り高く自由で豊かな町だったということがわかります。そこにパウロたちが導かれたわけです。そしてそこでテアテラ市の出身のルデアという女性たちと出会うわけなんですね。13節から読みます。ある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行った。そしてそこに座り集まってきた婦人たちに話をしたというんです。ここ今回行ってきました。州法の民方のところにルデア受選の小川というふうに掲げましたけども、そこ行った時に最初に撮った写真がね、これなんですよ、皆さん。なんかどこにでもありそうな川ですよね。右側のところがいろんなこの記念碑があったりして、このほとりにルデアをはじめとする婦人たちが祈り場を持っていたということなわけなんですよ。ユダヤ人は10人集まると街道を建てます。ところが10人いない時にはまずこうして祈り場を持つんですね。そこで毎週の安息日に集まって祈りを捧げている。ちょうどそこにパウロたちが来たわけです。で、この小川でパウロが話をしたというわけなんですけどもね。このルデアという女性の出身地がテアテラ市だったというふうに書かれているんですね。14節。ところが、テアテラ市の紫布の商人で、神を敬うルデアという婦人が聞いていた。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに耳を傾けさせたというふうにあります。テアテラ市というのが、どこにあるかというと、もう一度地図見てください。茶色の丸で囲んであるんですけども、これがテアテラなんです。現在のトルコの町なんですね。6年前にテアテラにも行ってみました。で、行った時にですね、ここがテアテラだっていうので、 手当てだったらやっぱりルネアでしょう。ルネアだったら紫商人でしょう。紫布を探そうということになりましたね。それで、手当てらの町に博物館があったんで、そこの博物館に入りました。で、紫布が欲しいんですけどって言ったらですね、スマホを出して、で、私たちは日本語で喋るわけですね。その日本語がね、ちょうどトルコ語に変換されるんですよ。で、わかったわかったって、ここのとここう言って、ああ言ってっていうふうに言われてですね。それで行ってみたら本当に布がたくさん売ってる店に行けたんです。それで、紫布をゲットしました。これがそうです。こんなふうなショールがね、あったんです。これは手当てらで買ったもんなんですけどね、タグを見てみたらね、イスタンブールって書いてあったんですね。手当てらじゃないのかと思って。でもね、この紫布っていうのは、古代では非常に身分の高い人たちが着たもんなんですね。なかなか紫色っていうのが出ないんだそうです。紫色は2種類取られるそうなんです。一つはね、貝の一種がですね、こういう紫色の分泌物を出すというので、本当に微量のその紫を集めて、それで紫色に染めると。それからもう一つは、ある植物がですね、やっぱ紫色を出すので、その紫で絹を染めるわけです。そうすると、貴族たちが争って買うということでですね。まあ、そのような非常に古代において貴重な紫布を扱う商人のルテアという女性がパウロの言うことに耳を傾けていたというわけなんです。これはそのテアテラの女社長さんだったのか、あるいはご主人がテアテラの方にいて、この人は支店長としてピリピの方に来ていたのか、そのどちらかの可能性があるというわけなんですけども、いずれにしてもユダヤ人女性なんですね。その人がパウロの説教に耳を傾けていたというんですね。一体どんな話を聞いて彼女はイエス様を信じたんだろうか。興味が惹かれるんですけども、ルカは一切書いてません。ルカの記述というのは非常に簡潔で、時にはね、長い説教も記録してるんですよ。でも、これまでのことから明らかな時は省略するんです。ですからこれは私たちの想像に任されているわけなんですけれども、でも一つ考えられるのは、やっぱりマケドニア人の招き、叫びがあって私たちはここに来ましたというふうにパウロは必ず言ったはずですね。そして、パウロ自身の証も語ったと思います。私は昔、パリサイ派のものでクリスチャンを徹底的に迫害していた人間なんです。でもその自分がダマスコに行く途中に復活したイエス様に出会ったんです。自分たちが十字架に追いやって完全に殺したと思ったイエス様が復活して私に出会ってくださったんです。そして私の罪を許してくださったんです。それだけでなく私にキリストの福音を述べ伝えるそういう使命を与えてくださいました。それで私たちは今こうしてイエス様の福音を述べ伝えに来ているんですということを証ししたはずですね。でもこのことは使徒行伝の15章までに何度も語られていますので、ルカはこのところあえて記録はしていないわけなんですけども、このことをじっと耳を傾けていたルデアという女性の心を主が開いてくださったというわけなんですね。だからこの時にですよ、ルデアはイエス様との出会いが与えられたんです。パウロたちとルデアとの出会いは、ルデアにとってイエス様との出会いだったんですね。そのことがここに記されているわけです。パウロたちはアジアで御言葉を語るのを聖霊によって禁じられました。でも、そこにアジアに住んでいたユダヤ人の女性が来て、イエス様の福音に心を開いたということがここに記されているわけなんですね。そして、そのルデアはこのように言ったというんです。15節から。そしてこの婦人もその家族も共にバプテスマを受けたが、その時彼女は、もし私を主を信じる者とお思いでしたら、どうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇申し、強いて私たちを連れて行った。パウロたちはそのつもりではなかったと思うんですけれども、でも、どうぞお泊まりくださいと言ってですね、パウロ一行をルデアの家に迎えたというんです。そしてこのルデアの家庭集会が実はヨーロッパ最初の教会となったんですね。 ですから今、このユダヤの受洗教会の写真がありますけど、この辺にはですね、教会があるんです。立派なね、ビザンチン教会が建っているわけなんですけどもね。そのようにして最初の教会となったというわけなんですね。それにしても、パウロはその時どんなお話をしたのかなというふうに興味が惹かれるわけですけども、この旅行の約10年後に、パウロはフィリピの人々に手紙を書いています。フィリピ書と呼ばれるのがありますね。ローマの獄中から書き送られたものがあるわけなんですけども、その中にこんな風に書き出しているところがあります。キリストイエスのしもべたち、パウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと羊たちへという風に始めているわけなんですけども、こんな風に言っています。私はあなた方を思う旅ごとに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日に至るまで、福音に預かっていることを感謝している。ピリピ書は感謝と喜びの書と呼ばれていますけれども、パウロは本当に何度もあなた方のことを思うたびに、神様に感謝しているというふうに、言ってるわけですね。このピリピ書は全部で4章からなって本当にいろいろな印象的なことがあるんですけども、例えば3章にはですね、私たちの国籍は天にあるという言葉があります。これは私たちの宮城霊園にある教会墓地に書いてある言葉ですね。私たちの国籍は天にある。このピリピ書の中でもう一箇所だけ引用します。4章の中にこういう言葉があります。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。次の言葉です。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。喜びなさいと言ってるんです。人生にはいろいろ喜べないこともあります。実はね、この後、フィリピという町でですね、パウロたちはとんでもないことに出会うんです。でもそれをも踏まえて、パウロは言うんです。一見すると喜べないようなことの中にも、主は必ず私たちを守ってくださる、導いてくださる。喜びなさいというふうに言ってるんですね。だから決して能天気じゃないんですよ。いろいろなことがあったけど、でも私たちは主にあって喜ぼうということを言っているわけなんですね。なぜなら人生の旅人である私たちを主は導いてくださる、共にいて導いてくださるという確信からなんです。そして今回の旅で主が共におられるということをですね、もう最初に体験したのは、このギリシャへの旅行がニューヨーク出発旅だったので、どうしてもニューヨークに行かなければならないということになりました。それで、まずニューヨークまで行こうと思ったらですね、糸井さんが言ったんです。ニューヨークに行くんなら、メトロポリタン美術館を見に行った方がいいですよっていうふうに言ったんですね。私はその、できるだけメトロポリタンの美術館に近いホテルを取りました。ホテルまでですね、タクシーで行きました。なんとそのホテルはですね、ブロードウェイにあったんです。ブロードウェイ。たら、ウエストサイドストーリーのあの映画が撮られた時じゃないですけど、うわぁ、すごいなと思ってですね、そこに行って、で、翌日にメトロポリタンの美術館に行ったんです。ギリシャとかエジプトとか見てですね、本当に良い予習ができました。問題は、次の日、ニューヨークのジョン・F・ケネディの空港までどうやって行こうかということなんですよ。というのは、遠いので、シャトルバスはないんですよ。だから、タクシーかメトロ。地下鉄というふうに言われましたので、地下鉄で行こう。もう一度タクシーで行くのは悔しいなと思ってですね。今度こそ、ニューヨークの地下鉄で行ってみよう。ニューヨークの地下鉄って怖いって聞いたんですよ。でもね、前の日にちょっと調べてみまして、切符の買い方を教えてもらいました。で、何としても、この地下鉄で行こうと。 思いました。ツイッターですね。2回乗り換えなくちゃいけなかったんですけど、案の定、1回目の乗り換えを私乗りはぐって、着いたのがニューヨークのスラム街なんです。昼間のスラム街は、やっぱりね、怖いんですよね。で、駅員から聞いて、もう一度乗り換えのところまで戻りました。そしてそこのところで、どう行ったらいいんだろうと思ったら、そこに2人の黒人の警察官がいたんです。ジョン・F・ケネディに行きたいんですけど、って言ったら、彼が言った言葉、Take the A train って言ったんです。Take the A train っていうのは、ジャズのスタンダードナンバーの A 列車で行こうという曲の英語名なんですよ。私はそれを聞いて、あのメロディーが浮かんだんです。こういうメロディーなんです。皆さんも多分ね、聞いたら、ああ、それ聞いたことがあるというふうに。聞いたことあるでしょ。このメロディーが浮かんでね、もうなんか、A 列車で行こうって言ったって思ったんですね。しかも黒人の警察官から聞いたので、私はすっかりね、もう嬉しくなっちゃって、で、どう行ったらいいんですかって、まっすぐ行って右突き当たり乗るんだ !Take the A train! っていうふうに言われたので、本当に行ってみたらね、A 列車で行けたんですよ。で、それから、ハワードビーチトレインに乗り換えるんだ。ハワード君っていうのは私が進学校で最初のルームメイトになった名前なので、ね、何ハワードビーチよし、わかったって言って、とうとう、ジョン・F・ケネディの空港に到着することができたんですね。最初の冒険でした。でも、本当に、いろんな旅の中で出会った人たちがですね、困った時に助けてくれるんですよ。そして、空の人々を用いて、イエス様が導いてくださる。わあ、これは本当に楽しみだなって、もう、ギリシャに行く前にですね、すごく楽しみになって、出会いの旅がもう始まっているという思いがしてですね、本当に感謝の思いになりました。私たちは人生の旅人です。その旅人が途中でイエス様が出会ってくださったんです。このイエス様は私たちの旅の最良の導き手です。この人生の旅で出会った誠の救い主、イエス様にルデアと共に信仰を告白して感謝して歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは人生の旅人です。旅の中でどんなことが起きようとも共にいてくださるイエス様は救い主であって、私たちの旅の心強い導き手です。いつも喜んで賛美と感謝を持って歩みます。どうぞお導きをお守りください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
新しい日に踏み出す心に備え、ありありよ。